どうもこんばんは、しゃべる横井です。それでは9月26日水曜日に発売しましたアルバム起動から起動。
本当は誰もが理想を捨てちゃいない、本当は誰もが王道を捨てちゃいない、まっすぐに行きたい、真っ白に行きたい、僕もそうなんだ、人それぞれだとか答えはないだとか、成人君式取りはやめて、でかいホームラン狙わないか、人生に発射角度30度、発射速度100マイル、高く遠く舞い上がった美しい軌道、風にも負けず横風にも流されず、完璧とわかる飛び出した瞬間の軌道、いつでも希望、軌道、
喋る横、喋る横、どうも改めまして横井圭です。今日は9月30日、ポッドキャストの日ということで、まあ、喋る横井はいつも月か水のどれかに更新しているんですけど、今日は予定を変更して日曜日に更新しました。改めまして横井圭です。そして9月26日水曜日に僕のセカンドアルバム起動をついに発売しました。あのダウンロード限定なんで、あの CD ではちょっと今のところまだ発売してないんですけど、ぜひダウンロードないしはあの聞き放題サービス、ストリーミングですね、それにも対応してますんで、そちらでもぜひ聞いてほしいなと思いまして、早速オープニングでかけましたのは、セカンドアルバム起動からタイトルナンバーの起動でございました。そしてですね、9月28日金曜日は、まあ毎年9月28日これ僕の誕生日なんですけど、誕生日には恒例のワンマンライブをしていまして、お越しいただいた方、そしてあのツイキャスで音声のみ放送したんですけど、それを聞いていただいた方、皆さん本当にありがとうございました。まあタイトルは本当の起動というライブタイトルでやったんですけど、まあアルバムの起動を完成させたばっかりだったんで、アルバムの起動の曲を全部歌いたいなと思ったんですけど、やっぱりまあ誕生日ということもあって、やっぱり今の僕の現在地というか今の僕の軌道、そういったものを表現したいと思って、まあファーストアルバムのボーイフットの曲なんかも持ってきて、今の自分のベストを出せたんじゃないだろうかなっていうライブにさせていただきましたが、本当にありがとうございました。でそうですね、もう本当にワンマン開催とそしてアルバム発売が同じ週で、まあちょっとアルバムがちょっと発売1週間遅れた関係で同じ週でやるということになってしまったんですけど、本当にアルバムを早速買っていただいた方もありがとうございました。まだ買ってない方はぜひ買ってほしいですし、まあ自分はダウンロード派じゃないねんなっていう方はぜひストリーミングでApple Music とか Spotify とか、まあ最近いろんな会社がもう聞き放題サービスやってますけど、それで聞きまくってもらったら嬉しいなと思います。まあ下水話なんですけど、ストリーミングっていうのはまあある程度リクエストされないとお金は入ってこないんですけど、ある程度リクエストされるようになってきたら、まあその1再生あたり1円とかそんな感じで入ってくる、僕が入ってくるようになるんで、まあほんまにストリーミングサービスというか聞き放題サービスやってる方は気軽に BGM 代わりにちょっと僕のアルバム起動の曲をかけてもらえたらほんまに助かりますんで、よろしくお願いします。もちろんダウンロードしていただいても大丈夫なんで、よろしくお願いします。とは言ってもどんな曲入ってんねんって思う方もいらっしゃると思うんで、まあそういう方のために喋る横井でもどんどんアルバム起動の曲を、まあフルコーラスはちょっと時間の関係で無理なんですけど、まあかけていこうと思いますんで、まあ今後もぜひ聴いてください。よろしくお願いします。まあそんなわけで今日はポッドキャストの日ということなんで、まあそれに関連した話でもしようかなと思ってるんですけど、この喋る横井という番組なんですけど、最初は2013年に本当に ブログ、僕はシーサーブログをやってるんですけど、まあ、シーサーブログで気軽にやってみようって感じで本当に1分ぐらいのトークを載していたんですけど、2014年に入ってからですかね、iTunes に登録しまして、それからちょっとつい最近なんですけど、シマラヤジャパンさんの方から登録させてほしいという連絡が来まして、今シマラヤジャパンでも聞けるようになってていますし、あとまあ小さいそういう配信サイトが勝手に僕の喋る声を配信してたりするのを僕調べて結構調べ尽くしてるんですけど、まあまあ何でもいいですよ。まあでまあブログからでもいいですし、ブログにもプレイヤー貼ってるんで何でもいいんで聞いてほしいなと思うんですけど、まあ、もし今日ポッドキャストの日なんで、そのポッドキャスト巡りをしてる方がいらっしゃいましたら説明しておこうと思いますけど、私横井圭と言いまして、はい、この9月28日で35歳になった、まあ、おっさんなんですけど、ミュージシャンです。弾き語りやってます、ギターで。で、弾き語りもやってるんですけど、まあ、今音源聞いてもらっても分かる通り、卓録、もう今、卓録という言葉も完全に音楽業界では死語なんですけど、まあまあ、個人単位で録音、所有できるレベルの、小型の、まあ、録音機材、なんかを、まあまあ最近なんかもうパソコン一台あったらもうほんまに本格的なレコーディングできるんで、もう卓録という言葉はもう完全に死んでしまった言葉なんですけど、まあまあ僕 MTR っていう、まあそういう録音できる機材なんかを自分で持ってまして、あとはまあそのエフェクターとかそんな、まあ個人レベルで持ってる小さい機材をいっぱい使って一人でレコーディングをするというのも、まあ好きなミュージシャンでございまして、この弾き語りと卓録の日本柱で活動しています。ギターの弾き語り以外にも僕はシンセサイザーと、それからあとエレキベースをやっています。ベースはまあアコギ始めたぐらい、まあどっちも学生時代からやってるんですけど、シンセサイザーなんと29歳から何を思ったか急にやってみたいと思って始めちゃってる、まあそんな感じのミュージシャンでありまして、エレキギター、エレキギターの音を聞くのは好きですよ。音を聞くのは好きなんですけど、エレキギターが僕実は全く弾けないというか、センスがないというか、才能がないんで、もう、エレキギターを全然弾かないんですよね。だからまあ、勝手にと言っちゃなんですけど、まあ、ネオアコっぽいサウンドになってる感じでありまして、まあそんなに言いながら、シンセサイザー使ってるんですけどね。まあだから、エレクトロというか、デジタル的な音とアコースティックの音を、混ぜた、まあデジアコって僕は自分で呼んでるんですけど、まあそんな感じの音楽をやっております。そしてですね、まあもう一個、まあ一応僕を説明する上で重要なファクターになってくるのが、僕は神戸16ビットっていう神戸市内にある、まあライブハウスのブッキングマネージャー、まあブッキングマネージャーっていうのは、まあまあこんなん自分で言うのもあるんですけど、店長の次に偉い人です言っちゃったねまあまあ一応、まあまあスタッフの一応要みたいな仕事をしていまして、まあ日程組んだりとか、まあそのいろんな方針を考えたりするような仕事をやってるんですけど、まあ神戸16ビットは店長とブッキングマネージャーの僕しかいませんはい。ちなみに店長は笹山というミュージシャンでございまして、まあ、ポッドキャストもいろいろやってはる方なんで、もしかしたらもう笹山さんって方知ってらっしゃる方いると思うんですけど、この二人でやってるんで、店長の次に偉いポジションと言いながら、僕は完全に下っ端でございます。まあそんな感じで、だからまあ、ライブハウスの話なんかも、まあツイッターなんかではよくしてるかなという感じでございます。でですね、そうそう、横池35歳になって、ですね、やってみたいことがありまして、僕は子供の頃ミニ四駆をやっていまして、まあ中3、15歳で引退してからもう20年が経ってるんですね。しかも夏の大会で引退したんで、もうほんまにちょうど20年前なんですけど、まあ今第三次ブーム、もう10年ぐらい前から第三次ブームになってますけど、まあやってまして、ちょっとやってみたいなと思ってたんですけど、実はですね、店長からですね、誕生日プレゼントで、僕の欲しいミニ四駆を買っていただいたんですよね。35歳にして、やったーって言うてるんですけどね。だからちょっとミニ四駆のブログでも始めてみようかなと思うんで、まあ、ミニ四駆のポッドキャストはちょっと無理ですけど、まあ、もしミニ四駆興味ある方いらっしゃいましたら、たまにネタにすると思うんで、それも聞いてもらったらなと思います。そしてまあ横井圭、野球が好き なんですよね。で、まあ、阪神ファンなんですけど、ただまあ、ライブハウスで働いてる以上、夜はなかなか時間取れないんで、まあ、なかなか最近野球を見る暇がないんですね。で、まあ、昼間にたまに大リーグ中継を見てるぐらいになりますけど、まあ、そういった野球の話なんかもしようかなと思ってるところであります。と、まあ、そんな感じですかね。あ、すいません。今これ完全に音切れてるんですけど、噛みました。まだまだ滑舌が、あ、よく言うけ、滑舌がよろしくありませんので、たまにこういうカットみたいな編集がありますけど、まあ、そんな感じですかね、横池。で、まあ、横池、ポッドキャストも、まあ、いろんな番組、自分でも聞かせてもらってるんですけど、まあ、一番好きな番組は、今、好きというか、まあ、好きな番組いろいろあるんですけど、一番よく聞いてるのは、今ズマンですかね。笹山さんとザ・ナチュラル・キラーズさんがやってる番組、たまにお便りもしてますけど、面白いので、これ、ポッドキャスト番組で宣伝するのもなんですけど、おすすめかなと思ってるところであります。まあ、ポッドキャストの日と言いましても、まあ、こんなものですかね。あ、そうそうそうそう。あと、音亀フェスさん、去年参加させてもらったんですけど、去年参加させてもらって、そこからコンピレーションアルバムが出てるんですけど、そのコンピレーションアルバムの方に、よく行け、変化球勝負という曲を収録させてもらってます。そして26日に発売しましたセカンドアルバム起動にも変化球勝負を収録してるんですけど、これまたちょっとバージョンを変えてるんで、まあ、その違いなんかを楽しんでもらえたらなと思いますんで、こちらもぜひよろしくお願いします。まあこんなところですかね、ポッドキャストの日って言いましても、まだまだ喋る子今これ第122回ですけど、まあ100回超えてからがポッドキャストは勝負だと思うんで、これからどんどん発展していけたらなと思うところでございます。で、何より僕今、まあ、アルバム発売を終えて、そして9月28日のワンマンライブを終えてすぐなんで、本当に皆様にありがとうございますって、もっともっとなんか言わへんとあかんなっていう時期でございますが、本当に改めてありがとうございました。そして35歳横池、これからも頑張っていきますんで、よろしくお願いします。それでアルバム起動の曲をバンバンかけたいんですけど、今日何を最後にかけようかなと思ってたところなんですけど、実は喋る横井、前回まではそのオープニングジングルを使ってたじゃないですか。ドゥンダンダンダン、喋る横井、喋る横井、喋る横井ってやつあるじゃないですか。あれは実は、セカンドアルバムの録音テイクから実は抜き取ったものなんですよね。その抜き取った曲が結果的にこうなりましたっていうのをかけて今日は終わろうかなと思います。それでは本日のそのお別れのナンバーは、横池人生初のラップに挑戦しました横池で、セカンドアルバム起動に収録している直流を聞いてください。
直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。ビールを飲んで明日はスイーツ、ラーメンで締めて写真パシャリ、そのうち付き合って赤ちゃん生まれて、何気ない日々に感謝涙、旅行に行ってレジャーに行って、茨の人生慰め合い、困った時だけ十人十色、困った時だけ仲間絆。 DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。語れば友達できる、目標を掲げりゃ友達増える、手っ取り早い合言葉、共有、友情、情熱、つながり。人数集まりゃ何でもできる、人数集まりゃ何でもあり、必殺アイテム集合写真、何気ない笑顔に感謝涙。 DCAC 直流交流、どいつもこいつも交流ばかり、 DCAC 直流交流、本文すり替え交流ばかり。
喋るよ、こいし、喋るよ、こいし、喋るよ、こいし、喋るよ、こいし、なんで電車来んねん。